こんにちは。この番組は日常では全く役に立たず、教科書にも出てこない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていく番組です。ただ必ず正確な年代や出来事を伝えてしまうと役に立ってしまうので間違っていることがあります。皆さん注意して聞いてください。そうですね。
じゃあ子供の頃の私の筋トレの話。なんか私初めて映画館で見た映画が、あのフィフスエレメントなんですよ。
はい、あの白い服を着た女の子が出てくるやつですね。そうそうそう、内容覚えてないですけど、
昔の TM レボリューションの衣装みたいな
はいはい、はい、
のを着た
なんか、
ミラ・ジョボビッチっていう、
そうですね、
はい、女優さん、モデル兼女優さんの人と、なんだっけ、ブルース・
ウィルス、
そう、とクリス・タッカーかな、とか、あとレオンの悪役の人とか、悪い男の顔の人、
ジャン・レノじゃないか、
の敵
はい、
そうで、その映画すごい好きで、あのフィフスエレメントが、とかレオンとかもすごい好きだったんだけど、やっぱ子供なりにやっぱ強いのかっこいいと思う、思うのね、ああいう映画見ると。
確かに、
そうそう、で私も強くなりたい、
はい、
君に動けるようになりたいって言って、まずやってた筋トレが、うちパイプベッドだったのね、子供の頃。で、なんかパイプのはしごあるじゃないですか。
はい。
はしごの下から3段目ぐらいの穴を、でんぐり返りみたいにくぐって、
はい。はい、わかるわかる。言ってること
。そう、向こう側に出て、で、一番下からまた今度は入って、
はい。
また上から出るみたいな。
はいはいはい
はい、謎の なんでその方法を編み出したのかわかんないんだけど、
はい、
しかもそれでミラ・ジョボビッチにはなれないなって思うけどそうそう、なりたくて、なんかね、そんな謎ので、パイプベッドにぶら下がってみたりとかさ。
え、それって小学生ぐらいの時ですか？あ、じゃあ筋トレは中学生ぐらいまでやってたってことですね。
そうです、中学生ぐらいまではしごをくぐっては出て、くぐっては出てをしてました
それ親にどう見られてたんでしょうね
もう自分の部屋でやってたから、もう絶対にもう見られてはいけない儀式だから見られないようにやってました
ああ、なんかでも子供の時って親に見られたくなくてやってた儀式ありますよね。
そう、部屋に無理やり鍵つけたりとかもしてましたね。
無理やり鍵つけたりとか
そんなこともありました
お母さんがロックして入ってみたいだね、
そうそうそうそう、そういう時期ですよね。
なるほどオープニングってこんな感じで大丈夫ですよね、
多分こんな感じで大丈夫だと思います。
こんな感じで大丈夫ですね。じゃあちょっと本編の方に行きますか。
行きましょう、行きましょう。はい、ロケットですね。
はい、次はですね、ロシアがこう人工衛星を打ち上げて、それに対してアメリカがどういうふうに反応したかっていうところですね。
せめぎ合いのやつ。
せめぎ合いのところです。じゃあ本編の方行っていきましょう。
はい、お願いします。
ということでですね、
はい、
先週ロシアの話をいたしましたね。
はい、
セルゲイ・コロリョフさんでした。
コロリョフさん、
天才コロリョフ。
いや、ロシアにもいたとは、天才が
そう、しかもロシアっぽいなと思うのは、シベリア送りにされて、もう拷問されちゃって命からがら出てきたっていう、この辛いですね。
本当わけも分からず拷問されて、かわいそう。
なんかロケット って話するとなんかねキラキラしたイメージがあるんですけど、
いや本当にね、
あの今のところ登場人物全員辛い過去、うん、
いや辛いよね、みんな辛い、うん、
全員辛いんですよ、
すごいね、ロケットにそんな辛さがあったとは、
うん、
辛さしかなかったとは
辛さしかなかったですねいやしてついに2時間近く話して、
うんうん、
ロケット打ち上がりました、
ねえ、舞台が宇宙に、
舞台が宇宙に来ますよ、
イエーイ、
うん、スプートニクです、
そうスプートニク、コロナがちらつく、
コロナがちらつくけど元ネタはこちらでございます
そうだね、
世界初の人工衛星スプートニクですね、
うんうんうんうん、
まあ、先週このロシアの話をして、そして今回はこの報道を受けてアメリカがどういう反応をしたかっていう話をやっていきたいと思います、
楽しみです、焦っただろうね
焦っただろうね、いやめちゃめちゃ焦ってる実際
やっぱり、
うん、やばって思ってると思う、
そうだよね、うん、いつの間にみたいな、
そうやばって思ってるええみたいな、
そうだよね、人工衛星なんてだって言ってなかったもんね、
そう当時なんて人工衛星なんて誰も知らないわけですよ、
うんうんうんうん、うん、あすごい、
しかも、うん、冷戦だったわけですから当時、
うんうんうんうん、
もうほぼ戦争、戦ってはいないけど戦争状態ぐらいな感じ
だ
った
、うん、ピリついてるんだよね、
ピリついてますもん、
うんうん、
それを受けてアメリカがどうなったかっていうのをね今週は話していきたいと思います、
はいはい、お願いします、
では本編いきましょう、
はい、
まあ、今回ですねこの世紀の大成功の報道を受けてアメリカがどういうふうに反応したかっていうところなんですけども、やっぱりねアメリカもソ連にロケットを作れる技術があるなんてないって思ってたんですよ、
うん、
もう高岡くんさ
ん、
でも実際アメリカからスプートニクの出してる光っていうのがアメリカのね国の中でも地上から見えるんだよね、
そっか、もう打ち上がってる、
もう打ち上がってるから夜空にスプートニクあるわけで、それアメリカからも確認できるわけよ、
うおー焦る、
でこれ焦るでしょ、これどういうことかっていうともうソ連は常にアメリカを監視しています、そして何かあったらいつでもすぐに原爆を落とせますよっていうメッセージを、うん、スプートニクはアメリカ国民にし続けてたみたいなことがあった、
そうかそういう、
うん、
あ
でもそういうふうにアメリカの人は思ってめちゃめちゃパニックになっちゃったんだね、
うんうんうん、
で、まあ、当時大統領だったのがアイゼンハワーっていう大統領だったんだけど、
うん、
まあスプートニクについて報道から質問があってね、どう思いますかって言って、うん、いやでもあんなんマジで意味ないただの鉄の塊だからって言ってまあめちゃめちゃもう強気にいきます
うん、うん、
で、まあ、アメリカの方が軍事力とかも圧倒的に高いし、ただもう鉄の塊だ、うんうん、上げただけでねそんな何の意味もないですよって言ってたわけですね、
うんうんうん、
ただもう内心はもうやばって思ってて、
うんうん、そうだよね、
技術的には圧倒的にアメリカの方があるからね、ソ連よりも、
あ
でその技術的な後進国だったソ連にもう最先端のアメリカの宇宙開発っていう点でもう世界初を取られてしまったんですよ、
うんうん、
でもアメリカ国民めちゃめちゃプライドに傷ついて、
うん、
もう、
うん、
それをもう取りを戻すためにも早くもうアメリカも人工衛星打ち上げようっていうふうになるわけですね、
うんうん、
でこれをフォン・ブラウンがどう聞いたかっていう、
おおはいはいはい、
そうフォン・ブラウンはね、うん、もうめちゃめちゃ怒ってたらしいです、これ聞いた時
怒ってたんだ、
もう技術があるのに、うん、もう言われれば1ヶ月とか2ヶ月あればもう俺だって打ち上げられる、うん、でも打ち上げるゴーサインが政府から出ないっていう状況が続いてたんですよ、
あーなるほど、
うん、
うんうん、怒るね、
怒るでしょ、うん、めちゃめちゃ怒っててもうやりたくてもやれないみたいな、
うんうんうんうん、
でもうそんなことをもたもたしてたらもうソ連はその間にスプートニク2っていうのをまた打ち上げて、うん、もう一回打ち上げちゃうでまた成功しちゃう
すごい夜空に2つ、
そうそうそうえなんでアメリカがこんなもたついたかっていうと、
うん
う
ん、
まあ、今アメリカはじゃあどこが宇宙にロケット打ち上げてるかっていうと、うん、NASA が打ち上げてるわけだけど、うんうん、まあ、当時 NASA なんてなくて、うんうん、そのロケットの開発って陸軍がやってたり海軍がやってたりその空軍がやってたりそのいろんな場所がやってて、
はいはい、
でまあフォン・ブラウンは陸軍にいたんだけど、
うん、
その 統一が取れて統制が取れてなかったのね。
なるほど、うん、
だからまず最初に海軍がもう打ち上げるわ、うん、俺らって言って、もうこんなんやってたらもう国民から失望されちゃうから早く打ち上げようって言って、まず海軍がミサイル、ミサイルとかロケットか、ロケット打ち上げました。もう全米の機体一心を集めて、でそしたらね2秒後に大爆発しちゃうの、打ち上げの大失敗、飛ばないんですそれが。
うわ、また大丈夫、周りの人死んでない、
ね、もう周りもうね失望しちゃって、アメリカも地震喪失みたいな
2秒後に爆発か、
そう2秒後に爆発しちゃいます。でもここでついに最後、ああもうこの人に頼るしかないねって出てきたのがこのフォン・ブラウンなんですよ。やっぱりなんだかんだいきなりねドイツからのさ亡命してきたやつにさ、
そういうことか、言えないじゃん。
そうアメリカ的にもまず自分たちの国でやってさ、
はいはいはい、
もうやりたいわけ、もうお前なんかドイツから亡命してきたやつだろみたいな感じだったわけ、でももうやってもダメだったから、まあ、しょうがない、あとは任せたっつってフォン・ブラウンについに来るわけですよ、フォン・ブラウン出番が。
はい、
ただ打ち上げの準備はしていいけど打ち上げちゃダメって言われる、なんでかっていうとあくまでももう一回海軍が打ち上げをやって、それの失敗した時のバックアップとして準備だけしといてっていう、ちょっとベンチ入り、ようやくベンチ入りできてみたいな、
なるほど。
そう、それで
うん、
ベンチに入るわけですよフォン・ブラウンさんは、でそしたらその海軍の打ち上げたロケットっていうのが、まあ打ち上げ、そのもう一回やり当てがあった打ち上げが、技術的なトラブルでちょっと延期になっちゃうんだよね。そう、それでフォン・ブラウンのロケットの打ち上げ企画がここで初めております。
ああよかった、
はい、もうフォン・ブラウンのロケット作って、もうロケット作りたいと思ってからもう26年経って、ついにこの、自分の作ったロケットで宇宙に行けるっていうことができるようになってきます。そして1958年にフォン・ブラウンの作ったロケットが宇宙に飛んでいくんですよ。これがまあ、やっぱまあ天才フォン・ブラウン一発で宇宙に上げてきます。
あ、すごいね、
すごい
天才は一発でいけるんだね
一発でいけるんですよ。アメリカ初の人工衛星、エクスプローラー1号というものがですね、1958年にこう、フォン・ブラウンの手によって宇宙に飛ばされるんですね。まあ、この辺がですね、やっぱその米ソ冷戦のどういうふうに戦ってたかっていうと、宇宙開発競争で戦ってたっていうふうによく言われるんだけど、まあソ連が人工衛星を飛ばしたらすぐアメリカも飛ばすみたいな、なんかアメリカがこれをしたらすぐまたロシアが、ロシアっていうかソ連がこれをするみたいな、ずっとやってたんだよね。でそのスプートニクの反応っていうのが、アメリカ政府もソ連政府もこんなにあるとはもう思ってなかったわけ、こんなその注目を集めるっていうのが。もう熱狂的興奮する人もいるし、もうショックでもう落ち込んじゃう人もいるし、もうだからそれ以降こうソ連もアメリカもこんなに国民の士気がこれ一個で変わるっていうのが分かって、もうこの宇宙開発っていうのに莫大な資金をこう投下していくんです、ここから。で、まあ、これがそうそう冷戦の宇宙開発競争っていうことですよ。
すごい。
でフォン・ブラウンがロケットを打ち上げて、まあエクスプローラー1号っていうものを打ち上げて半年後に、ここでアメリカ政府が新たな国家機関を作ります。それがアメリカ航空宇宙局、まあ NASA ってやつですね。
来た、
ここで初めてできるんですよ。
へえ。
だからそのフォン・ブラウンの、まあフォン・ブラウンもともと陸軍で弾道ミサイルとかを作ってたんだけど、その、あのフォン・ブラウンのいた陸軍弾道ミサイル局っていうのは NASA に移管されて、NASA マーシャル宇宙飛行センターっていう風になって、ここで初めてフォン・ブラウンっていうのは、その自分は宇宙に行きたいって言ってたのにずっとミサイル開発されてたわけですよ。もうナチスの時から、
はいはいはい、
これ NASA ってものができて初めてフォン・ブラウンが宇宙開発っていうのに専念できるようになりました。
はあ、よかった、
ついに。よかったね、
長かったね。
で、スプートニクが打ち上げられてからもう4年後、もうすぐなんだけど、初めてさっき出てきたガガーリン、うん
うん、
これがコロリョフの作った R7 ロケットで宇宙に行って地球が青かったって言ってさ、帰ってくるんですけど、
すごいよね。
そう、
初めて行った人がちゃんと帰ってきたの、まあ、も
し帰ってきた
前に死んでる、もしかして。
いや、死んでない死んでない。
すごいよね。
まあ、最初動物とかでね、
実験とかで、
いきなり人は行かなくて。
うん、ははは。
で、まあ、ロシアというかソ連か、ソ連が有人飛行したら、もうその3週間後にはアメリカ初の宇宙飛行士、アラン・シェパードさんが、フォン・ブラウンの作ったレッドストーンロケットっていうので、
かっこいい。
宇宙に行きました。
切磋琢磨がすごいよね。
もう切磋琢磨っていうかもう本当に戦ってるよね。
めちゃめちゃすごい。
めちゃめちゃ戦ってます、本当にソ連とアメリカは。もう意地の張り合い。
そうだよね。
でもさ、ハサミさん、なんで宇宙開発競争って冷戦のプロパガンダって言われてるんだけど、
うん、
まあ、だから冷戦を象徴するものが宇宙開発競争なんだけど、
うんうん、
なんで宇宙開発競争だったんだと思います、
うん、なんだろう、もう宇宙、
例えばさ、
うん、
そう、例えばね、冷戦のプロパガンダって言ったら北朝鮮ってどうするかっていうと、うんうん、軍事パレードとかするわけじゃないですか。
おお、
その自分の軍備がこんだけすごいんだよっていうのをアピールするのが普通はその戦争のプロパガンダ。なんでこんな宇宙開発競争みたいな回りくどいやり方を選んだんだろうっていう。
あれじゃない、やっぱ未知なるところをさ制覇したものがさ強いみたいな、
うん、いや本当そうなんだよね。
あ、そうなんだ
って、ね、いや多分なか正解わかんないけどでも多分そうなんだと思う。
そうだよね。
その最先端の国っていうのをどういうふうに定義するかっていうと、
うんうんうん、
それは核爆弾を作った国が最先端の国なの、それとも例えば高級自動車を作った国が最先端の国なの、うん、それとも何が最先端なのって言った時に、うんうん、宇宙飛行を最初にやった国が最先端なんじゃないっていうのが、まあ、
うんうんうん、
当時の国民の意見、うん、考え方だったんじゃないかなっていうのはありますね。
そうだよね。いや、うん、でもすごいね。
うん、で、
うん、
すごく良かったことっていうのは実は、うん、コロリョフが作った R7 ロケットとか、うんうん、あとはフォン・ブラウンが作ったレッドストーンロケット、
うん、
さっき言ったアラン・シェパードを宇宙に送った、はい、でこの辺のロケットって兵器として最初作られてたんだけど、うん、この液体燃料ロケットが兵器として使われることっていうのは、うん、結局一度もなかったんだよね、
うん、おーすごい。
そう、
よかった。
それはね、なんかすごく良かったから、ついに何か希望の光が、
うん、うんうんうんうん、
出てきたんじゃないかなと思います。
そうだね。
そう、なんでかっていうと、うん、液体燃料ロケットって、うん、燃料を入れたままずっと保管していくことができなかった。
こうん、
冷やさないといけないから。だから発射する前に、発射する直前に燃料を入れるんだよね。そうだから燃料を搭載したまま保管することができないから、まあ、即応性って言ってある、すぐに対応してまた発射するってことができないからその宇宙へ行く方法としては良かったけど、兵器としてのロケットって意味だとちょっと使い勝手がすごく悪くて、
うん、
だから兵器としては使われなかったんだよね、一度も。
へー、なんか今すごい関係ないけど、キンキンに冷えたビールを思い浮かべてしまった、うん、もうぬるいビールじゃ意味がないみたいな。
あ、まあそうそうそうそうそうそうそうなのか。
そうなのか。へー、あーでもよかったね、それがよかったんだね。
うん、そうで、ここからもうどんどんどんどん投下してきます、うんうん、宇宙開発ってアメリカ政府もソ連政府も、うん、でもそのお金を使って天才フォン・ブラウンさんはですね、
うん、
宇宙開発をしていって、うん、まあ、ついにですね、うん、ドイツで作った V2 ロケットっていうものの 200倍の大きさである、
うん、
重さ3000トン、
もう分かんない、
高さ 110メートルっていうめちゃめちゃ巨大なロケットを作ります。
でかいね。
これをサターン5ロケットって言っ って
強そう。
これが後にアポロ11号として月に行くロケットになるんですね、
うん、あ、そうなんだ。
元に、うん、
へえ。
これに乗ってこう月に行くんですけども、なので次回ですね、はい、次にやってまいります、アポロです。
お
お、うん、
月、月
そう、ジュール・ベルヌがね残した言葉で、うんうんうん、すごい有名な言葉があって、
うん、
一番最初に地球から月へ、人々を宇宙に関心を向けた本なんだけど、
うんうん、
その後にジュール・ベルヌが言ったのはね、
うん、
人に想像できることは全て実現できるっていうふうに言ってんだよね。
あ、それってその人が言ったの？
そう、これはねジュール・ベルヌの言葉なんですよ。
ジュール・メグル、ジュ、言えないんだけどジュール、うん、ジュールさんが言ったのね。
ジュールさんが言ってるんですね。
確かにその言葉知ってる。
そうでしょ
う。
うん、まあ、まさにロケットの話、その100年、うんうんうん、1800年代の後半に人が宇宙に行くっていうものなんて、まあ、誰も想像もしてなかった。こんなんできるわけもないと思ってたんだけど、本当にその時想像、イマジネーションっていうもので、
うん、
人間が100年後宇宙に行く未来が来るっていうのがね、
すごい、
すごいなと。なんか僕一番最初ジュール・ベルヌイギリスの人って言ったんだけど、多分あれフランスの人だね、ジュール・ベルヌは。
あ、確かにフランスっぽい名前。
うん、フランス人だわ。多分イギリス人って言ってるなと思って、なんか今思い出したそう、こうやってねこのラジオはまあね全部正確に言っちゃうと本当役に立っちゃうんで、
うん、そうだね、はい、なんとなくぼやっとね、
あのぼやっとしてるぐらいの方がね、
うん、うん、そうだね、ちょっと当時の人に寄り添いながら、
うん、そうそうそう
大変だったねって言って
大変だったねって言ってさ、
慰めながら
、うん、
確かにそうか、フランス人だったのか。
まあでもソ連がこんなに早く、
うん、
あの宇宙飛行に、うん、人工衛星とか有人宇宙飛行とかをやっちゃったおかげで、うんうんうん、このアポロ計画っていうのがあるんですよね。
そう、そっか、それがなかったらもっと国内でもたついてたのか。
いや、できない、できない。だってどのぐらいすごいかっていうとさ、1961年に、
うんうん、
まあ本当この時だよね、その、
うん、
61年にそのジョン・ F ・ケネディが、
うん、
このアラン・シェパードの前よ、その前、
うん、
まだその1回だけアメリカが弾道ミサイルを宇宙に飛ばして15分間だけ宇宙空間にいたんだけど、
うんうんうん、
その時の、それから1週間後までそれしかやったことない時にケネディが演説でその10年以内に人を月に送るって言うんだよ。
あ、その時に
演説で
無茶ぶりを、
めちゃめちゃ無茶ぶりじゃない？だって一つ、人どころかミサイル1回しかやってないんだよ。
すごいね、10年、
15分間1回だけやったのに、うん、1960年代のうちに月に人を送りますって言っちゃうっていう、この、
うん、すごいね、
うん
まあでもリーダーはそのくらいぶっ飛んでるとね。
いや、リーダー言っちゃうけどねNASA たまったもんじゃないと思ういきなり技術的な問題から政治的な問題になっちゃうからね。
うん、
もう準備期間なんてないんですよ、本当に。
そっか、
うん、なので次回はついにアポロ計画の話をするんだけど、はい、
うんうん、
ちょうどさ、あの、うん、何日か前にあの、うん、コリンズさんが亡くなったんですよね。あのアポロ計画って、まあ、月に行くんだけど、
はい、うん、
あのマイケル・コリンズっていうのが先日亡くなりまして、う
ん、行った人？
行った人です。
お
ー、アポロで月に行った人3人いるんですけど、知ってますか？
うん、知らない。
ですね、一人はニール・アームストロングっていう人なんですけども、聞いたことあります？
おー、歌手しか出てこない。
これルイ・アームストロングかアームストロング違いだな、多分。しかも歌手じゃなくて、多分サックスかなんかの奏者だと思うんですけど。
あ、そうなの。あ、でもあれは It's a Wonderful World 歌ってない？しゃがれた声で。 あの人違う。
あ、それあの It's a Wonderful World
なんだっけ。
We are the
world。 What's a… 違う、なんか
We are the world。
We are the world 違う違うあの人だ。なんかしゃがれた声で歌ってる、めちゃめちゃいい歌な。歌っちゃダメなんだもんね、ポッドキャストは。歌えないけど。 あでもいいのか、著作権とか切れてんのかね、あれは。古いから。
いや、切れてないんじゃない。死後50年だと思う、著作権は。
そっか。
うん。
わ、It's Wonderful World。
まあでも、そのニール・アームストロングって人です、言った人。
うんうんうん、
あと、バズ・オルドリンっていう人です。
バズ・オルドリン？
バズ・オルドリン。
バズ・オルドリン。
はい、
あ、もう全然知らなかった3人とも。
嘘と、あとマイケル・コリンズ、うん、この3人がまあアポロで行くんですけど、まあ、実はこの3人有名人で、バズ・オルドリンとか、うんうん、例えばあの、うん、トイ・ストーリーのバズ・ライトイヤーの元になった
人、はいはい
はい、
え、顔似てる？
顔似てます。
え、マジで？
うん、
そうなんだ。
バズ・オルドリン、バズ・ライトイヤーの、まあ、元ネタですね。
へえ、宇宙の果てまで。
さあ行くぞ。はい、
バズ・オルドリン。ね、すごい。ちょっとすごいテンション上がった。
上がったでしょ。けど実はこのラジオね、
うん、
役に立たないラジオなんで、このニール・アームストロング、バズ・オルドリン、マイケル・コリンズの話をしちゃうと、
うんうんうん、
役に立っちゃうんですよ。だから
なるほど、ね、
今回のアポロ計画、うん、この3人出てきません。
う
ん、
マジで。さすが。
やっぱ役に立っちゃうからね。この3人はもうだって出てきちゃうもん、うんうんうん、歴史の教科書に。
そっか。
うん。
まあ、あれだね。あくまでちゃんとあの軸はぶらさずに。
軸はこうぶらさずに。
ぶらさず、うんうんうん、まあ
ね、出てこない人のやでことやんないと。
そうだね。
うん。
そっか。あ、でもバズ、ちょっとまた見てみよう、バズの顔。
バズの顔ちょっと見てみてください。
はい、見てみます。
じゃあ次回はついにですね、アポロ計画行きたいと思いますんで。
はい。はい、
じゃあまた来週ということで。
はい、また来週。
また来週。ありがとうございました。
ありがとうございました。